今回質問ある35方法。その1、電波に型を仕掛けられるような生き方をしよう。電波は何か、意外なる存在です。電波はああいうものを支配している人知を超えた存在です。見ることも触れることも話すこともできませんが、確実に存在しています。電波は常に上からあなたを見ています。言葉はすることはありませんが、24時間365日ずっとあなたを守り続けています。電波に型を仕掛けられるような生き方をすること。電波からといって全ての人の味方になると思っていながら応じないです。電波は好き嫌いが激しい存在です。好きな人には味方しますが、嫌いな人には味方しません。とりわけ、大嫌いな人には敵になることもあります。人によって明確に態度を変えるような特徴です。電波に型をするような生き方をするには、どうすればいいのか。人や社会の発展に貢献する生き方をすればいいのです。自分の生きていることです。人として正しい行いをすることです。世の中を悪くするような生き方をすることです。そうすれば、天はあなたを好きになります。素晴らしい、いい行いをしていますね。あなたの力になりたい。あなたの声まで応援してくれるようになります。天が満たすと素晴らしい出来事に恵まれます。運が良くなったり、チャンスが増えたりして、日常が明るくなります。追い風が吹いて、小さな力であってもどんどん進むようになります。ピンチに襲われても不思議な奇跡が起こって、助けてもらいます。物事の調子が良くなって、人生がスムーズに進むようになるのです。天が満たすような生き方は人として超える生き方。天が満たすような生き方をしましょう。選択に迷ったときは、これは天が喜ぶ行いだろうかと自問してください。天が喜ぶ選択であれば間違いありません。天が見ていることを意識してください。ここに緊張感が生まれ、磨きしまっている感じがするでしょう。導かれるような簡単な流れで全てことが見えてくるでしょう。天が満たすような生き方は楽しめるということです。人として超える生き方です。天に満たされる人が天が満たすような生き方をする。幸運体質になる30の方法。その2、生まれてこられただけで最高にラッキー。この世の誕生した時からあなたは最高の幸運を手にしている。生まれてこられただけで最高にラッキーです。生まれてなければあなたは幸運に存在していません。見ることも聞くこともできません。飲んだり食べたりすることもできません。おしゃれを楽しんだり、ゲームをプレイしたり、自由に遊んだりすることもできません。読書も旅行もスポーツもできず、映画鑑賞も音楽鑑賞も芸術鑑賞もできません。音もしゃれも何も感じることはありません。何もできないし、何も感じることもできません。物質的な機会がないということですが、そもそも意識や感覚の一切がなく完全なものです。生まれてこられたらあなたは今ここにいる。生まれてこられたらあなたは今ここにいます。体なり心なり精神があります。五感を通して様々な刺激を感じることができます。あなたもあなたの周りにいる人もみんなのように見る人があるんです。生まれてくれたことを生きることは当たり前のことに思うかもしれませんが、誤解です。生まれてくれただけで最高にラッキーです。宝くじ1等に当選するように高い幸運な出来事です。当たり前のことですが、改めてこの事実に気づくことです。このように生まれてくれたことに感謝して、素晴らしい幸運を喜び、人生を満たしてください。もちろん、産んでくれた親も感謝しましょう。人生には辛いことや苦しいこともありますが、生まれてくれた幸運に気づけば、願いも起きます。このように生まれた最高の幸運に比べれば、人生の比べなんて可愛いものです。生まれてくれたことはそれだけ最高の幸運を手にしたのと同じです。生まれてくれた幸運に気づけば、人生の幸福感が高まります。このように誕生したときからあなたは最高の幸運を手にしているのです。生まれてくれた幸運に気づく。今回質問ある30の方法。その3、しかりと自分にあるゲームと言いたいだけで面白くない。しかりという言葉はどことなく嫌な印象があります。昔からしかりなど上司では嫌な気になれない。女性、命令などの場面になります。学校では先生がしかりをされます。次の授業までにしかりをやってきなさいと言われるでしょう。しかりを忘れたり、できなかったり、通告されます。妹を忘れたり、再試験を忘れたりします。家では親からしかりをしなさいと言われます。ガンガン言われると、かえってやる気がされます。しかりしかりと何度も言われるので、しかりを嫌がるといったことがあります。昔からしかりという言葉はすっかり場面が再生されてきました。そうした状況のためでしょうか。しかりという言葉に根性を持つ人は少ない。しかりイコール嫌なことと考える人が多い。しかりという言葉を聞いただけでストレスを感じる人も多いのではないでしょうか。もししかりに心があるとすれば、ただの狭い思いをしているに違いません。ここでしかりの印象を変える方法があります。しかりを別の言葉に言ってください。自分にあるゲームと言いたいと自分にあるゲームと言いたいと言ってください。言葉は違いますが、どちらも本質は同じです。しかりは自分にゲームという言葉が明るい日になって面白そうな印象があります。自然とワクワクした気持ちになっているでしょう。有意義で楽しい時間を送れそうな感じがあります。どんな宿題も味方を変えれば自分にあるゲームです。しかりと思えば暗い気持ちになりますが、自分にあるゲームと思えば明るい気持ちになるでしょう。ゲームと言いただけで楽しそうに感じて心が乗っているでしょう。早くやってみたいと思い、自然と積極的な気持ちも生まれているはずです。自分にあるゲームと思えば面白そうに感じてやる気もできます。どんな宿題も味方を変えれば自分にあるゲーム。先生が宿題を出したら自分にあるゲームないと考えましょう。宿題がたくさん出たら自分にあるゲームをたくさん楽しめると考えましょう。自然と意欲や熱意も出てきてモチベーションもアップします。宿題と自分にあるゲームと言いたいだけで面白くなるのです。ゲームの動かずに出して成績もらっていく。宿題は自分にあるゲームです。どんな宿題も自分のためになります。ゲームですからワクワクしながら取り掛かりましょう。ここから楽しむことに集中しましょう。時々難しい問題も登場しますが、ゲームですから当然です。簡単には諦めません。頭に汗をかいて何とかクリアしてください。クリアできれば成長という方法になっています。何とか繰り返していくうちにスムーズに取れるようになったり、スピードが速くなったりします。自分にあるゲームを楽しめば楽しむこと、知識が身についてから、将来的にどんどん頭が良くなります。しかりは自分にあるゲームと考えてください。自分のためになるのですから、やらなければ損です。バカだったことが分かるようになる快感が味わえます。今まで見なかったことが見えるようになる喜びが味わえます。ゲームの動かずに成績も上がっていくのです。しかりと自分にあるゲームと言いたいワクワクしながら楽しく取り組む。今回質問ある30の方法。その4、最悪は運を招く雨の言葉。最高は運を招く魔法の言葉。最悪という言葉を仮に気持ちで最初となります。雨が降ってる。最悪。服に覚えがついた。最悪。どうしたら残業を頼まれた。最悪。言わんとしていることはあるのです。本人としては嫌な気持ちや残念な気持ちを表現として使っているのでしょう。困った、がっかりだ、運が悪いという意味で使っているのでしょう。人間ですから、泣きたい時があるのは当然のことです。よくある日常会話のワンフレーズですが、実はここに落としながらあります。最悪には強い嫌な意味があります。最悪は心の通り最も悪い状態ということです。それ以上悪い状態がないことを意味します。自分ならした言葉を自分なりことになるため、今日から最悪と言っていると嫌な気分が増長されます。周りの人も最悪という言葉を聞かされると嫌な気持ちになったり、パワーを奪われたりするでしょう。あの人の近くにいると何だか最悪ということになり、距離を置かれます。いわば言うこと自分の際にされることになり、嫌な空気を止めることになり、さらに悪いものがあることになるのです。最悪という口癖があるなら見直しをお勧めします。最悪となって泣きたい時は困った、泣いた、ついてないといった優しい表現に言いたいことなんです。最後は嫌に言った方がいい。積極的に使った方がいいことがあります。最高という一言です。最高とは言葉の通り最も良い状態ということです。言葉の意味を学んでいると一番良い時に限定されて滅多に使えないはずですが、遠慮はありません。最高はこういうことです。実に良い、素晴らしいという意味があります。最高という言葉はポジティブな意味があるので、どんどん積極的に使ってかまいません。このように美味しいね、最高だね。仕事は素晴らしい、最高だね。最高に嬉しい、ここに来るといいな、されな、最高にリラックスできる、素晴らしい空気だね、最高の流れだね。最高は言い過ぎて困ることはありません。最高という言葉を口にすると自分で自分にポジティブな感想を言い聞かせることになります。いわば言うこと元気やパワーになります。喜びや感動がアップして明るい雰囲気も広がります。ポジティブなことなので、それだけ聞いている人も明るい気持ちになったり、元気やパワーを奪えたりします。最高はこういうのまで魔法のことなのです。最悪という言葉はできるだけ使わないようにする。最後という言葉はどんどん積極的に使っていく。今回質問ある30の方法。その後、できないと思っていることのほとんどはできないのではなく、やらないだけ。あなたにはできないと思っていることがあるでしょう。それは本当に可能なことなのでしょうか。いえ、誤解です。悪い思い込みです。まず、できないと思い込んでいる自分に気づいてください。まだ実際に試してもいないのに、できないと思うのはよくありません。できないと思っていることの正体は、できないと思っていることの正体は何か。悪い妄想です。頭の中で悪い行為考え、暗い内容を想像して大げさに膨らませています。できないと、できないに決まっている。見た目や印象だけで悪い行為を見つけています。確かにうまく可能性が低ければ、できないと思うのも無理はないでしょう。難しそうだったり、面倒くさそうだったりすると、つい手軽に考えてしまうもの。実力が全く足りなかったり、何度か高すぎたりすることだったりすれば、可能性が感じられないのも無理はありません。しかし、実際に試してもないようにしたら、できないと決めつけるのはよくありません。思っていることでも何度も強く演じていると、現実が起きていることのことのように感じています。できないかもしれないが、できないに決めないに変わっていく。不安が確信に変わっていき、病が諦めてしまいます。できないという罠は、実際にやってみた人だけが優先です。実際にやっていないなら、できないと生きるのは早すぎます。自分の思い込みに気づき、可能性を落とした後。 勝手にできないと思い込まないでください。悪い思い込みをしていることに気づいてください。あなたは自分の可能性を封印しています。メンタルブロックを外してください。できないと思い込んでいるだけです。実際に経験していないことは何でも難しそうに見えるもの。あなたは悪い思い込みにとらわれているだけです。やる前から可能と決めつけています。自分が可能性を捨てている状態です。こういうことはありません。何度も実際にやってみることが大切です。できないと諦める前にまず実際にやってみましょう。何度も実際にやってみることが大切です。頭で持っているのと実際にやってみるのとでは違います。実際にやってみると本当のことで現れます。難しそうに見えても意外と簡単にできてしまうかもしれません。時間がかかりそうなことでも意外と短時間でできてしまうこともあります。思っていたのとは違って考えられることも少なくありません。本当の現実に気づいてください。悪い思い込みを吹き飛ばしてください。不運の正しい可能性の扉を開けましょう。できないのではありません。実はできます。できないと思っていることのほとんどはできないのではなく、やらないだけです。できないと思っていることのほとんどはできないのではなく、やらないという事実に気づく。今回信頼30の方法、その6、自信のないことはやめておくではなく、とりあえずやってみるでいい。自信のないことがあったときどうするか。ここは運命を左右する大事な場面です。自信のないことは遠慮がちになることが多い。自信がないのでやめておく。自信がないのですから不安に遠慮するケースが多いでしょう。自信がないのですから否定的な考え方になることが多いもの。ここに人生を変えるポイントがあります。自信がないことは確信を持てないというだけにすぎません。自信がないからといって可能とは足りません。最初は可能であってもずっと不可能のままでも足りません。自信がないときとさに遠慮してしまうと参加できたチャンスを逃すことになります。口癖になっていると多くのチャンスを失うことになります。職場で遠慮発言をすると相手からやる気がないと誤解され評価に影響することもあります。自信がなくても意外とできてしまうこともあります。自信がないからできないことは足りません。自信がなくても意外とできてしまうこともあります。最初はできなくてもだんだんできるようになることもあります。初めて自転車に乗れるようになったときのことを思い出してください。乗れるようになるかどうか不安でいっぱいだったでしょう。最初は不運になることもありませんでした。恐ろしい痛みを踏んで、たどたどしい言い方をしていたはずです。そんな自信のない状況でも何度か練習していくうちに安全操作がなくなっていったでしょう。バランス感覚が掴めるようになったでしょう。ある時から踊りなしで乗れるようになったはずです。とりあえずやってみるという感じに気持ちで始めたら上達しました。最終的に乗れるようになって自信がつきました。だんだん慣れる、だんだん分かるようになる、だんだんできるようになるんです。もし最初からやらないという選択をしていればずっと自転車に乗れませんでした。今でも自転車に乗れていなかったことでしょう。同じことが仕事でも人生でも言えるのです。自信のないことはとりあえずやってみるでいい。自信のないことからといって絶対できないことはありません。自信のないことならば軽い気持ちで取り組んでください。とりあえずやってみますでいいのです。軽いフットワークで取り組みましょう。ちょっと試してみるという感じで OK。うまくいかなくてもいいのです。それはそれで仕方ありません。失敗しても命までは取れません。恥ずかしい目にあっても笑って済ませばいいこと。痛みや損失があっても小さなことでしょう。面白い話ができたという考え方もできます。実際にやってみれば結果に変わらず経験になります。これはこれで前進です。自信のないことはとりあえずやってみるでいい。とりあえずやってみるという姿勢を見せておきましょう。飲み屋に行ってとりあえず見る注文するような感覚でいいのです。自信のないことはとりあえずやってみるという流れで行動していきましょう。できる、できないは後の話です。自信のないことはやめておくではなく、とりあえずやってみるでいい。とりあえずやってみるという感じ気持ちで取り組んでみたら何が違います。面白い人生になっています。自信のないことはやめておきますではなく、とりあえずやってみますと答える。今回信頼30の方法、そのなら、占い師から予言をされたら科学的根拠を求めず素直に信じる。占い師から予言をされたら素直に信じてください。そこで科学的根拠を求めるのはよくありません。どうしてですか、科学的な説明をお願いしますなど問い詰めると占い師は迷いを染めるでしょう。それは占い師に対して失礼です。あなたの言っていることは疑わしいと言っているのと同じこと。どんなに良い予言も科学的根拠を求めたら冗談です。科学的根拠を求めるなら最初から占い師に頼らないことです。通常であれ、正直であれ、結果は結果です。良い予言が出たのですが、素直に喜んで信じるのが一番です。人生を変えるチャンスがあると言われたらとにかく信じましょう。最初は良い目的が訪れると言われたらとにかく信じましょう。もうすぐ素晴らしい出会いがあると言われたらとにかく信じましょう。占い師は心の不安を取り除き、元気がなくなってもらうのが仕事です。相談者の背中を押して行動を促すのが仕事です。お金を払って占ってもらっているにもかかわらず、肝心の結果を占っては占ってもらう意味がありません。占い師はせっかく行動のきっかけを作ってもらったのですが、次はあなたの番です。良い予言を出したら、はい、終わりました。科学的根拠を求めず、良い予言を信じれば現実のものとなります。背中を押してもらったら、あとは前を向いて進むだけです。信じれば信じるほど引き寄せの力が強くなります。予言の通り、良いことが現実に起こるんです。占い師から良い予言をされたら、科学的根拠を求めず、素直に信じる。今回信頼30の方法、その8、規定や反応が運を下げる行為、肯定や同意は運を上げる行為。今回人を目指す上で最適なコミュニケーションがあります。規定と反応です。どちらも日常的に呼びかけますが、反応の発言には十分注意してください。相手の話を否定していませんか？違います。納得できません。そう思いません。相手の発言を認めたくないとき、しっかりと規定の言葉を話すことがあるかもしれません。受け入れがたい話があれば、とっさに否定したくなるものです。規定だけで気持ちが収まらないときは、立て続けに言い返すこともあるでしょう。でも、だって、しかし、自分の案内を笑ってもらいたくて反応することもあるのではないでしょうか。もちろんそれと自分の案内を述べるのもいいですが、運のことを考えるのは注意が必要です。規定や反応は運を下げる行為です。自分では普通にしているつもりでも周りに向いて自分の運を下げることになります。運は運が運んでくるもの。規定や反応すると相手をぶっ刺してしまいます。だから何も印象も強くなるでしょう。規定や反応もされて嬉しい人はいません。言葉が飛び出すきつい印象があります。相手に不快感を与えてしまい、この人に協力したくないと嫌われます。運は運が運んでいきます。規定や反応すればすること、人が離れていき、同時に運も離れていきます。肯定や同意は運を上げる行為。運を上げるはまず肯定が大切です。賛成です。いいですね。素晴らしいですね。肯定はそれは価値があることですね。というニュアンスを抑えることになります。相手は自分が認められたと嬉しい気持ちになってにっこりしてくれるでしょう。肯定の言葉を使うことも大切です。なるほど。そうですね。わかりました。どんなことには爽やかな印象があります。聞きなよくて聞いて心地よく相手はもっと話をしたくなるでしょう。肯定やどんなことにはポジティブな印象があります。肯定やどんなことを増やしていけばコミュニケーションが達成され人間関係が良好になります。運は人が運んでくるものであることを思い出してください。肯定やどんな性質を人が近づいて人脈も恵まれます。結果としてあなたのことに運が運ばれるようになっているのです。規定や反応が必要になった時。時には規定や反応が必要になることもあるでしょう。見せなくなんでも受け入れるわけにはいきません。規定されることないどうしても反応したいということもあるもの。やむを得ず規定や反応するなら順番なポイントです。まず肯定やどういう受け止めたらその後に規定や反応するようにしましょう。なるほど、そうですね。という定番の言葉で構いません。一旦受け止めることで脈の印象が反応されます。最初の相手の意見を受け入れておくことでその後に続く規定や反応のことも受け入れてもらいます。規定や反応も全部できなくても増やしていくことができるはずです。できるだけ規定や反応も増やして、できるだけ肯定やどういう増やしていきましょう。自然と今回数になっています。規定や反応も増やしていく。肯定やどういう増やしていく。今回数になる30の方法、その9、嫌だと面倒くさいが見てしまうもの。心の声を増やす。気が進まないときに思う心の声があります。嫌だな、面倒くさいな、どちらも良くなる声でしょう。どちらも気が進まないという点は同じです。似たような意味なので混同している人も多いのではないでしょうか。だからこそ要注意です。嫌だと面本日は違うためそういうことですることが大切です。嫌だと思う気持ちの状態は嫌だと思う気持ちの状態は何か嫌悪感です。生理的な拒否反応です。つまり嫌いなことだということです。近寄ってはいけない、関わってはいけないと心が叫んでいます。生理的な拒否反応はどうしようもありません。嫌や根性といった精神論で解決するものではありません。嫌なことを無理やり頑張ったことで幸せにはなりません。苦痛や不快感があってストレスに苦しむことになり精神衛生上よくありません。嫌悪感がましてますます嫌いになるわけです。嫌だと思う気持ちはやめた方がいいよということの本です。心の声にしないできるだけ関わらない方がいいでしょう。仕事の都合で仕方ないこともありますが、なるべく距離を置いたり頻度を増やしたりするのが特策です。面倒くさいなと思う気持ちの状態は面倒くさいなと思う気持ちの状態は何か惰性です。心の悪いです。惰性ですがそのままにしたことで仕方ありません。放置しているとますます慣れる一方です。面倒くさいなと思うことはどうするか。面倒くさいことでもやる仕事ならさっさと取り掛かりましょう。後回しにしたところでやらなければいけないことに変わりません。少しや抵抗感があるかもしれませんが、与えられた仕事であればきちんと取り組むことです。ビシッと気持ちを引き締め、気合を入れましょう。誰か気持ちを引き締めるのが正解です。面倒くさい仕事と早めに取り掛かるのが正解です。早めに取り掛かった分だけ早く終わります。面倒くさいなと思うことならしっかり気持ちを引き締めましょう。自分の本音に気づくことで人生全体が良くなる。心の声に耳を傾けてください。 あなたの心が叫んでいるのは嫌な、面倒くさいなどちらでしょうか。心の声を区別して適切に対処してください。自分の本音に気づくことで人生の選択が上手になります。嫌な、面倒くさいなを区別する。心に対して気になる30の方法、その10、うまくいきそうになっても挑戦しよう。成功することではなく挑戦することが重要なのだ。挑戦するかどうかを成功しそうかどうかで決めるしかないです。うまくいきそうなら挑戦する。うまくいきそうになれば挑戦するのはやめておく。うまくいかどうかで判断しようとしています。成功イコール価値がある、失敗イコール価値がないという考え方になっています。しかし、この考え方には要注意です。成功するかどうかで物の価値を決めるのはよくありません。世の中には成功しなくても価値のあるものがあります。それが挑戦です。挑戦は結果に関わらず価値のある行為です。たとえ失敗で終わっても価値があります。うまくいきそうになっても挑戦しよう。うまくいかなくてもいいのです。失敗で終わってもいいのです。成功することではなく挑戦することが重要だからです。有難なアクションを起こしたという事実が大切です。初めて数経験によって新鮮な刺激になります。前向きな行動によって新しい変化が生まれます。新しい世界を知ることで新しい視点が生まれます。道の領域に飛び込むことで精神力が鍛えられます。どこが鍛えられ勇気が身につき心が鍛えられます。思いがけない何かと出会うこともあるでしょう。道の領域ですから意外な発見が良くなることです。挑戦にあるのは前進のみです。学び成長という意味において挑戦はプラスしかありません。挑戦のせいがすることをどんどんプラスが積み重ねます。有難なアクションを起こした事実はあなたの将来に加えます。挑戦するかどうかをうまくいかどうかで決めないこと。結果に惑わされないでください。挑戦するかどうかをうまくいかどうかで決めないでください。結果は忘れてください。結果は後回しです。結果が良かったことは重要なことではありません。成功しようと失敗しようとどちらでもいい。挑戦という時にそのものに価値があるからです。挑戦は前進しかない。挑戦に後悔はありません。挑戦は前進しかありません。プラスしかないのですから早いものなしです。挑戦する機会があればどしどし取り組んでいきましょう。挑戦すればすること人生をこの前に進めることができます。成長も目指せ、どんどん人間力が鍛えられていきます。恐怖で勇気が出ないなら目をつぶりながら取り組んでいきたいです。どうか安心して挑戦してください。失敗しても命までこられるわけではありません。少し痛かったり恥ずかしかったりする程度です。挑戦は常にプラスしかありません。うまくいかどうかに関わらずどんどん挑戦していきましょう。うまくいきそうになっても将来の成長と発展を見込んであえて挑戦したい。成功することが重要なのではありません。挑戦することが重要なのです。うまくいかどうかに関わらずとにかく挑戦する。今回質になる30の方法、その11、意見の制裁だと考えればムッとする。自分とは違う意見と考えればうなずける。自分の意見の述べたことを制裁することがあります。それは違うよ。賛同できない。納得できません。この時意見の制裁だと感情的になる人がいます。確かに相手からノーを突きつけられるのは気持ちがいいものではありません。第2章にストレスを感じるもの。意見の制裁と自分まで制裁されるように感じることもあるでしょう。特に厳しい言葉でストレートに制裁と攻撃されたように感じて頭に血が上る人もいるはずです。しかし、意見の制裁だという考え方はよくありません。意見の制裁だという考え方はやめてください。意見の制裁だと考えるのではありません。自分とは違う意見と考えましょう。自分とは違う意見と思えば冷静になる。意見の制裁だと言ってみてもらえてください。意見の制裁でも否定的に言ってもらえてください。自分とは違う意見というだけのことです。相手は攻撃するつもりで言っているわけではありません。あなたを否定しているわけでもなければ、あなたを恨んでいるわけでもありません。自分の意見が全て正しいと思わないことです。人によって価値観は違うのですから、考え方もそれぞれです。意見が正しいことも当然あります。意見の制裁だと意見の制裁だと考えるのではありません。自分とは違う意見と考えましょう。冷静な気持ちを取り戻せます。落ち着いて考えることができるようになります。客観的な目を持って落ち着いて考えれば感情的になることもありません。素直になってすんなり飲み込めるのです。自分とは違う意見と接した時どうするか。人とのコミュニケーションでは自分とは違う意見と接することがあるのです。大切なのは自分とは違う意見と接した時の対応です。不愉快だと意見にしわ寄せするのではありません。なるほど、同じで吸収しましょう。自分とは違う意見はあなたの幸せを占めるために役立ちます。むしろ異なる意見と接することができたことを貴重な機会と捉え感謝することです。面白い意見ですね。なるほど、そういう考え方もできますね。いいですね、参考にさせていただきます。意見の制裁でも自分とは違う意見と思えば不思議と受け入れるようになります。納得して受け入れるようになり、思考の幅が広がります。思考の幅を広げることは自分の器を大きくすることと同じです。否定的な意見を言われることが学びの機会になります。あなたの中に新しい意味が取り込まれることで考え方が宣伝されるのです。意見の制裁だと意見の制裁だと考えるのではなく、自分とは違う意見と考える。今回質になる30の方法、その順に、今日がない、では結果が出てもよくない。むしろ、場に変えよう。今日がない、では結果が出ることがあります。あまり気持ちがしないものです。今日は嫌な一日になるでしょうと言われているような感じがします。何か嫌なことが起こりそうな予感がします。心が持って、もやもやした気持ちになります。せっかく気持ちよく一日をスタートしようとしていたのに、朝からテンションが下がります。普通なことが起こりそうな感じになって、心の中がわさわさしてくるでしょう。トラブルやアクシデントの見える一日になってしまいます。少なくともいい気分ではないはずです。しかし、ここで見ることはいけません。今日がない、では結果が出たとしても 100% 当たるわけではありません。あなたがやることは、今日がない、惑わせないこと。今日がない、では結果が出ても惑わせてはいけません。へこむ必要もありません。今日がない、では結果が出たら、むしろ、場に変えましょう。あなたがやることは、嫌な結果を恨む一日にすることです。悪い一日になるなんてそうだ。それを私が証明してやる。目線を上げて、心に気をつけてください。今日がない、では結果が出ても何もせず、むしろ良い一日になるよう努力するのです。裏の結果が出ても良い一日にしてしまう。朝は一日が始まったばかりです。あくまで裏には裏であり、確定した結果ではありません。悪い結果を始めてやると考えましょう。裏には悪い結果が出てもそのまま信じるのではなく、場に変えることが大切です。反抗精神を発揮して良い一日にしてしまうのです。ご自分になって笑顔を心がけましょう。やる気を出して積極的に行動していきましょう。未来は同一のことを目指して、一生懸命やりましょう。そうすれば、普段より素晴らしい一日にできる可能性があります。今日がない、では悪い結果が出たことは幸せなこと。生まれて、何生まれても人生にするのではありません。自分の意思を努力で道を切り開く人生に変えるのです。むしろ悪い結果が出たことを前に変えたい。一日の前に生まれてするのではなく、自分で積極的に動いて良い方向に持っていきましょう。そうすれば、あなたは人を変えます。新しい自分に生まれ変わるチャンスになります。今日がない、では悪い結果が出ても前に生きている一日になるよう努力する。今回質になる30の試験でよくある失敗パターンがあります。試験の4択問題で最初に思いつく答えがあります。問題文を読んだ瞬間、正解は3番だろうと推測されます。ところが後で見直すと、やっぱり今の方が正しい気がすると考えが変わり、回答を書き直します。ここで失敗します。いざ答え合わせをしてみると、最初に選んだ答えが正しかったことが分かって悔やみます。最初に選んだ選択肢が正解だった。書き直さなければよかった。きっとあなたも何度も経験があるでしょう。最初の答えを書き直すと、相手で後悔するのが試験の定番です。これは試験に限った話ではありません。人生においても同じです。一度決めた答えを後から変えない。最初に決めた答えを後から変えないことです。例えば、テストなんでレビューをやるときです。最初に声をかけてみようと決めたら後から変更しないことです。考えれば考えること、何が考えて正しいやり方を考えます。時間をかければ早くと目移りして、純粋な気持ちが進んでいき、本当に足りないものが分からなくなってきます。後から目移りしそうになっても、自分の直感を信じることです。最初の答えが、おおむね正しい。直感を出すなら最初に選んだ答えは分からないことです。そして、以上、決めたらその選択が正しいと思うようにしてください。少しは今のように生まれても、これでいいと、つなぐことも大切です。最初に選んだ答えは直感的になるため、自分らしい選択にもなりやすい。あと、見た瞬間、最初に選んだ答えを大切にしましょう。100% 正しいわけではありませんが、少なくとも高確率で正しいのは間違いありません。最初に選んだ答えは、おおむね正しい。最初に選んだ答えを変更しないでください。うかつに変更すると後から悔やむことになるでしょう。後で変更したせいで今で何度も痛みになってきたことがその証拠です。心の迷いで変更した結果、悔しかった経験があるでしょう。明らかに間違いであれば別ですが、心の迷いという程度であればそのままにしておくのが賢明です。しばらくしたら変更しなくてよかったと、と安心する自分と出会います。最初に選んだ答えは、おおむね正しいのです。以上、決めた答えは後から変えない。今回質になる30の方法、その14、間違い電話は神様からの救出です。ある時間違い電話がかかってくることがあります。間違い電話の答えをしていますか。誰だろうと思って電話を取り、間違い電話と笑った瞬間は独特の圧力感があるのです。無駄な仕事を増やさないでほしい。きちんと番号を確認してからかけてほしい。迷惑を感じてムッとする人もいるかもしれません。しかし、ここは大切な面です。間違い電話にムッとしてはいけません。神様からの電話からです。間違い電話は神様からの救出です。判断間違い電話に思いますが、実は違います。神様があなたの神様の心を確かめるために抜き打ちで電話してきました。相手は人のように思いますが、実は人に負けた神様です。この点では間違い電話に思いますが、実際は神様からの抜き打ちです。間違い電話の対応であなたの運が悪い。間違い電話がかかってきた時、どんな対応をするかです。抜っとしたら不合格です。 忙しい時に限って待ち合い電話が当たっていると、よりによってこんな時に、と、深い感じでしょう。神様はまだまだ心が小さいね。とても残念と返します。冷たい対応になるのはもっと良くありません。対応があるか、ただそしてあなたからのことになります。心よく対応できれば合格です。神様は心が広いね。素晴らしいと喜びます。ご褒美として素晴らしいものをプレゼントしてもらいます。間違えた相手に優しい対応できればなお良好です。相手が電話番号を間違えましたと言ってきた時に大丈夫です。気にしないでくださいと声をかけることです。間違い電話が当たってきたときは丁寧に対応を行いましょう。運動になりながら、プレゼントしてもらえるのは大変です。間違い電話が当たってきたら、神様からの忠誠さを高め、優しく丁寧に対応する。今回に集中できないのも当然。集中できなくて悩んでいる時に繰り返ってほしいことがあります。うるさい場所にいないでしょうか。人の話し声がうるさい。大音量の音楽が流れている。生活音が嫌でガヤガヤしている。大きな音は集中を妨げます。音が強すぎる境界で集中を奪っていきます。電動声と声を感じていないらしくいきます。うるさい場所には集中できなくて当然です。もともと集中音は集中力に影響する重要ポイントの一つです。集中しないのは嫌いな考えからという人もいますが、です。集中力は嫌いや根性で何とかなるものではありません。集中力の問題が精神論で解決するならもしません。好きなことがうるさい場所でも集中できるはずだという考えもありです。大きな音は大きなストレスがあるため集中力に影響を与えます。たとえ好きなことであっても大きな音でうるさいと直進することのインパクトがあります。目は意識をすればまぶたで閉じることができますが、耳は大いなりにはないかままです。人間でもしないかに自然と音が入ってきます。大きな音であれば大きなストレスになり集中を奪っていきます。大きな音は集中力の大敵。改めて自分の感情を振り返ってみてください。集中力がないと悩む人は集中力がないのではなく、うるさい場所にいることが原因ということがあります。音は見ることも触れることもできないため、嫌なことになっていることがあります。大きな音は集中力の大敵です。音が集中力に与える影響は甚大です。うるさい場所にいるなら場所の動画をお勧めします。集中に最適な環境は静かな場所もしくは落ち着いた場所です。基本は完全に音がしない場所です。音がするとしても落ち着いた BGM が流れていればいいでしょう。落ち着いた BGM は人の集中力を高めることが確認されています。集中できない場合は場所を変えただけで解決することが進められません。歌詞が踏まえている音楽には要注意。歌詞が踏まえる音楽には注意してください。静かで落ち着いている音楽なら歌詞が踏まえているものでもいいような気がしますが、歪んでいません。歌詞が踏まえる音楽は言葉として認識しようとするため集中が妨げられます。眠気さましにはありますが集中力には悪影響です。たとえ音に音楽であっても歌詞が踏まえている音楽は全て音楽なんです。うるさい場所には静かな場所や落ち着いた場所に移動する。歌詞が踏まえる音楽には注意する。今回質問30の方法、その重力。仕事を探すのは緊急ではないが重要な仕事になる。緊急ではないが重要な仕事に取り組んでください。仕事の差はどうやって区間から緊急ではないが重要な仕事に取り組んでいるかで決まるからです。仕事の種類は大きく4種類あります。1、緊急である重要な仕事。トラブル対応、クレーン対応、多くの迫った仕事。2、緊急ではないが重要な仕事。弁当、スキルの習得、良好な人間関係の構築。3、緊急ではないが重要ではない仕事。来客対応、メールの返信、生産性の低い会議。4、緊急でも重要ではない仕事。インターネットの閲覧、ならしたら3、気まずく仕事ゲーム。優先度が低い後回しにされやすい。私たちはまず緊急の仕事から取り組みます。緊急性のある仕事はやる気もありますに変わらず、措置の対応が必要です。後回しにしたくても難しいものも多い。とりわけ緊急であり重要な仕事は一切後回しには許されません。また、正しい対応が求められ、1分1秒が重要です。もちろん、正しい選択であり当然のことです。一方で、緊急でない仕事は後回しにしないです。私たち人間は何だか生ものです。優先度が低いと心の余裕になります。今やらなくてもいいよね。後からしよう。時間があるときでいいよね。自分にとって都合のいい言い訳になります。結局、そういうことになるのです。仕事で探すのはことです。緊急性に惑わされてはいけません。緊急でなくても重要であれば、仕事からきちんと取り掛かっておくことです。いかに区間から緊急ではないが重要な仕事に取り組んでいるようです。今すぐ必要とされても重要であるか認識できません。力をつけ、スキルを身につけ、準備を整えておくことです。日頃からコツコツ取り組んでおけば、いざ必要になった時にスムーズに対処できます。確実に知識、きちんと成果を出せます。時には、現在を超えた結果を出せることもあります。緊急ではないが重要な仕事をされていると、いざ大変なことになる。緊急ではないが重要な仕事をされていると、いざ大変なことになります。いざ大事な場面になった時、準備不足であることになります。もたもた手遅れをしてしまいます。声をして余計なミスをしてしまいます。チャンスが巡ってきても、うまくいかせなくなります。仕事の成果につながるのは、いかに日頃から緊急ではないが重要な仕事に取り組んでいるようです。こんなことになるなら、区間からやっておくべきだったと後悔することになるのです。緊急ではないが重要な仕事は、緊急ではないが重要な仕事は、今のような注意があります。知識やスキルの習得、体力の増長、良好な人間関係の構築、自己の防災策、手順書の作成、仕事の準備や計画、どれも人間人事の努力が必要なものがありますが、間違いなく重要です。仕事を探すのはこうした仕事をいかに区間からできるかです。時間に余裕ができれば、緊急ではないが重要な仕事をする必要があるでしょう。そういう小習慣の見せ、生活パターンとして組み込んでおくことです。タイムマネジメントがまさに時間の有効に活用できます。社員ができれば、いざ必要になった時にスムーズに対処できます。日頃から緊急ではないが重要な仕事を取り組んでおく。今回進める30の方法、その17、水増しっぱなしをもったいないと思わない人は幸せになれない。水増しっぱなしをする人がいます。無駄に慣れている水を持ってもったいないと思っていません。水はいかでもある、どこにでもある、特別なものではないと思っています。残念ですが、こういう人は幸せになれません。水増しっぱなしをもったいないと思わない人は幸せになれません。水に対する感謝なければ幸せになれない。幸せになるためには日常に当たり前の恩恵に気づくことが大切です。水増しっぱなしをもったいないと思わない人は当たり前の恩恵に気づいていない。感謝していないということです。蛇口をひねって水が出ることを普通のことと思っています。使ってもないのに慣れ続ける水を見て何とも思わないのは当たり前の恩恵に対して感謝を忘れているようです。ただが水と思っています。水はいかでもあると思っています。水に対して価値はないと思っています。どれも大切です。ただが水と思わないことです。人は水なしでは生きていけません。水はいかでもあるわけではありません。水は有限です。雨が降らず水不足なすが水の供給が不足します。水に対して価値はないと思うのも誤解です。水は命の源です。人からの 60% は水でできています。水なければ人は生きていけません。水に対する感謝なければ幸せになれないのも当然です。水増しっぱなしをもったいないと思わないことがそれを証明しています。水のお金がかかっています。無駄に水を買い出すことはお金の無駄遣いをしているのと同じこと。水を無駄遣いと水道代の無駄遣いという二重の無駄遣いが行われている状態です。これを何とも思わない方が判断問題です。現在社会の贅沢業にかかっています。水増しっぱなしをしない人になる。もったいないという気持ちもそうです。水増しっぱなしをもったいないと思う人になることです。必要ないときはきちんと蛇口の水を取りましょう。決して知っているのではありません。水を大切に持っているのです。心が狭いのではありません。心が豊かなのです。水増しっぱなしをしない人になることです。水増しっぱなしに心当たりのある人は今すぐ改善しましょう。水増しっぱなしをもったいないと思う人が幸せになる。もったいないという気持ちを持って、お前が必要なことになりましょう。別に難しいことはありません。水を使わないとき、止められているのです。誰でも簡単にできることですね。必要なのは意識だけです。この前が必要なことができることです。少しでも水を無駄遣いをしましょう。幸せになるためには当たり前の恩恵についてきちんと感謝することが大切です。水増しっぱなしをもったいないと思える人が幸せになります。水を使わないときちんと止める。今回進める30の方法、その18、価値観が変わることを生まれ変わるという。あなたの価値観が変わったのはいつですか？それはどんな気持ちでしたか？生まれ変わるということには別人のような見違いことがあるというイメージがあるでしょう。大きく変わるイメージがあるでしょうか？見た目や外見が変わることを指すと考えている人がいます。もちろん見た目や外見が変わることも生まれ変わることの一つですが、その限りではありません。大切なポイントを見落としています。内面が変わることを言います。価値観が変わるだけでいいのです。価値観とは何か？価値観とは何に価値を求めるかという考え方のことを言います。価値観は人の根幹に変わることです。軸であり考え方であり生き方です。価値観の変化は内面の変化です。その価値観が変われば、見た目や外見は同じでも内面が何と変わったことになります。生まれ変わったことになります。価値観が変われば、時間や声をかけていく価値がある。どんどん価値観を変えてください。価値観が変わりそうなことにどんどんチャレンジしていきましょう。価値観が変わることなら時間や声をかけていい。価値観は人生観に基づくことですから、時間や声をかけていく価値があります。価値観が変わったという時間をたくさんすることです。価値観が変わる時間は滅多にありませんが、だからこそ意識的に作っていくことが大切です。価値観が変わった時間はすぐ変わります。夏と春は生まれたような衝撃があります。あまりの衝撃に午前とし、しばらく暗くします。 急に世の中の見方が変わります。同じ景色を見ているのに違った印象を受けます。まさしく生まれ変わるという状態に至るのです。価値観の変化には、価値観の変化にどうすればいいか、様々な刺激に触れることが大切です。今回は素晴らしい考え方を学び、価値観が変わることもあります。ユニークな人と出会って価値観が変わることもあります。素晴らしい映画を見て価値観が変わることもあります。旅行で文化を体験して価値観が変わることもあります。本物の芸術作品に触れることも大切です。本物には本当の価値があります。本当の価値に触れることでこんな素晴らしいものがあるのか、と感動したときに価値観が一変します。価値観が変わったのはあなたの時間のバースで。価値観が変わるかどうかは実際に触れないとわかりません。これというものがあるわけではない。実際に触れないとわからないことなのですが、大切なのは行動力です。積極的に動いてどんどん触れていきましょう。このように人と出会い、映画に触れ文化を体験します。体感をするような感覚で飛び込んでいきましょう。素晴らしいものとたくさん出会っていくことです。あるときこれは、という衝撃と出会います。価値観が変わった瞬間です。生きながらにして新しい自分と出会います。価値観が変わったときはあなたが生まれ変わった時間のバースです。価値観を変えて新しい自分に生まれ変わる。今回気になる30の方法、その19、ポケットに手を入れる人に語る意味はない。出世者がポケットに手を入れる癖をやめることです。ポケットに手を入れている姿は偉そうに見えるからです。本人の意思は関係ありません。自分では偉そうにしているつもりはなくても、周りから尊敬しない現実があります。口では天と心がけていますと言っていても、ポケットに手を入れているのは直視です。偉そうに見えます。人間関係では言葉より一体となります。本人は普通にしているつもりかもしれませんが、周りから見ると偉そうに見えて悪い会話ができます。ポケットに手を入れているだけで、部下からもどうしたらも何だか感じが悪いと思われます。これこそそんなことはありません。ポケットに手を入れているだけではないかと思いますが、だからこそ盲点です。ちょっとしたことだからこそ多くの人が感じます。その悪影響に気づいていません。ポケットに手を入れているだけで損な会話はない。イメージしてみてください。レストランのウェーターがポケットに手を入れた生き物を取っていれば、ムッとするはずです。カレンド反転の店員がポケットに手を入れた生き物を説明をしていると悪印象を受けるでしょう。これはあなたの人間関係にも言います。あなたの前にいる人がポケットに手を入れていればどう感じるでしょうか。あまり言いはしないでしょう。少なくとも丁寧な視線は見えないはずです。あなたがそう感じるように相手もそう感じます。あなたが何だか偉そうに言うと感じたらその感覚は相手も同じです。ポケットに手を入れているだけでいつの間にか偉そうだと誤解され損することになります。不尊な誤解もないのですが注意が必要です。課長や部長がポケットに手を入れていればあなたが部下についてこないことになるでしょう。あなたがポケットに手を入れていると出世の道が閉ざされるでしょう。ポケットに手を入れていると出世の問題はないのです。手先が冷えたときはあなたが持ってない。特に寒い時期は要注意です。気温が低くて手先が冷えるとポケットに手を手先が冷えてポケットに手を入れたくなってもぐっと怖いことです。手先が冷えてたまらないときはハンカチを手に持つのもおすすめです。ハンカチを手に持つのは偉そうに映りません。ハンカチは音声が滑っています。ハンカチを両手で持つと音効果が効いて手先に火が回ります。ポケットに手を入れない。手先が冷えたときはハンカチを持って火を回る。今回質になる30の方法、その20、もたもたしていると運が悪くなる。テキパキしていると運が良くなる。今回質になるかどうかはスピード感で決まります。注射にはもたもたです。もたもた歩く。もたもた話す。もたもた仕事に取り掛かる。もたもた仕事を進める。もたもた片付ける。もたもたした言動に心当たりがあれば要注意です。もたもたは手が悪くて時間がかかっている状態のことを言います。手が悪くて時間がかかっているとスムーズな進行を妨げます。テンポやリズムも悪くなります。別にもたもたしていてもいいではないかと思うかもしれません。確かにトラブルが起きているわけではありませんが、問題の実行は言い切れません。もたもたするのは悪い出来事もあるものです。先ほどされたり後ろが詰まったり、刺激に遅れたりします。自分の評価を下げたり、周りに迷惑をかけたりします。もたもたして悪いことはあってもいいことはありません。いつも遅れた状態になるため、運も効率も下げてしまいます。下げるチャンスも下げなくなります。ゆっくりすることが丁寧になることと思っているなら考え直した方がいいでしょう。丁寧とはいえ遅すぎるのも考えものです。ゆっくりすることが丁寧になることはありません。むしろ変に時間をかける方が注意が散漫になって、仕事に悪影響を与えることが多くなります。スピード感が悪くなると運にもチャンスにもならされます。今回質の人でもたもたしている人はありません。今回質になりたいならテキパキ心がけよう。今回質になりたいならスピード感を意識することです。心がけたいのはテキパキです。テキパキ歩く。テキパキ話す。テキパキ仕事に取り掛かる。テキパキ仕事を進める。テキパキ片付ける。スピード感があると作業効率が出なくモチベーションも上がります。テキパキしているとスマートな雰囲気が出てかっこよくなります。スピードが出なく調子や勢いも出るため、彼があっても乗り越えやすくなります。手が良くてスムーズだと頼もしく思います。効果が持たれて周りからの評価もあります。テキパキしていると運もチャンスにも恵まれます。スピード感を出すことは今回質になること。スピード感を意識しましょう。もたもたする人は嫌われますが、テキパキする人は下がります。人がテキパキしているねと言われるようになれば合格です。スピード感を出すことは今回質になることなんです。もたもたした言動は避け、テキパキした言動を行える。今回質になる30の方法、その11、幸運のチャンスはトラブルという形でやってくる。トラブルが起こったら喜んでください。幸運のチャンスが巡ってきたと。トラブルのことがチャンスなのかと思うことでしょう。トラブルイコール悪い出来事と単純に考えていませんか。確かにこの出来事は悪いもの、さまざまなものも見えるかもしれませんが、何に悪いものさえするのはよくありません。本質は違います。トラブルは幸運の入った宝箱です。トラブルの中には必ずチャンスが眠っています。それを見出し、生かせたことはあなた次第です。大切なことはトラブルを出すということ。トラブルをそのままで扱うのはよくありません。普通にストレスを感じるだけです。金銭的な損失、精神的な考えだけで何もいいことはありません。トラブルがトラブルのままで終わります。大切なことはトラブルを出すということです。トラブルが起こったら前向きなアクションを起こす、しっかりしましょう。トラブルが起こったら最初は慌てるかもしれませんが、まず冷静になってください。トラブルが起こったらこそ今まで気づかなかったことに気づきます。新しい視点で頑張れ、新しい取り組みが成り立つはずです。例えば仕事でトラブルが起こったら見るのではありません。きちんと真っ向から受け止めましょう。誠実な態度を取れば今まで気づかなかった問題点に気づきます。方向性を見直すチャンスになります。自分の弱みに気づくチャンスになります。仲間と協力し合えばチームワークの結束を深めるチャンスになります。問題点を洗い出して改善に努めれば仕事を向上させるチャンスに変わります。人と向き合うと向上することはありません。きちんと問題点を向き合ってください。自分に嫌ならばきちんと謝り、届けるところは譲として誤解ならばきちんと取りましょう。相手の本音を知るきっかけになります。自分の言動を反省するチャンスになります。現状の気持ちを見なすチャンスになります。きちんと仲間になれば人間関係を深めるチャンスに変えることができます。病気で体調を崩したら普通に療養を取るのではありません。なぜ病気になったのか自分を振り返って反省してください。健康意識を高めるチャンスになります。食事や生活習慣を改善するチャンスになります。新しいスポーツを始めるチャンスになります。幸運のチャンスはトラブルという形でやってる。幸運のチャンスはトラブルという形でやってるものと考えてください。見方や雰囲気に流されないこと。トラブルの中にあるチャンスを見せ、取り出し、生かすのです。きちんと生かせば成長と飛躍のチャンスになります。この事実に気づけばトラブルが起こるのも悪くないと気づくはずです。むしろトラブルが起こった時どんなチャンスがあるのかと分かってきます。幸運のチャンスはトラブルという形でやってるのです。トラブルが起こったらきちんと生かして成長と飛躍のチャンスに変える。今回気になる30の方法、その12、人生とはそれそのものが高い。人生とはそれそのものが高いのです。高いのない人生なんて人生ではありません。生まれてしまったら社会的経営生活なんてつまらないわけです。戦いを避けようとしていませんか。戦いを避けるのは人生から抜けることと同じです。トラブルを求めようと言っているのではありません。トラブルは避けなければいけませんが、戦いは求めなければいけません。人生自体が戦いのですから、むしろ自分から戦いに挑んでいかなければなりません。友人を作り、人間関係の苦しみに喧嘩をする。好きな人に告白して付き合って自然する。自己投資をして仕事と戦い、時には失敗もする。少しでも節約をして頑張って、時にもして上手に投資をする。プレゼンをして取引先を説得して契約を交わす。人生とはたくさんの戦いが集まった一つの戦いです。あなたがやることは全力を尽くすことだけ。たくさん負けたは後から考えればいいのです。勝てば喜べばいい。負けば反省すればいい。引き分けでも経験が残ります。どんな結果でもあなたにとってはプラスです。笑う人は笑わせておけばいいのです。ぐずぐずまず戦いに立ち向かい結果を出しましょう。戦いにされていて人生、人生と弱みを持たないことです。人生とはそれそのものが戦いなのですから、前を向かないとやられてしまいます。戦いは避けるのではなく求める。今回質になる30の方法、その13、運に頼ってない人は運が悪くなる。運に頼らず生きて頑張る人は運が良くなる。運に頼った生き方は良くなりません。運がいけないのではありません。運に頼る姿勢がいけないのです。人生は不思議な法則があります。運に頼ると運が悪くなるということです。運に頼ると運転の姿勢になります。運のため自分から行動を起こすことがありません。やる気がなくて集中力が弱くなります。自分から働きかけないため自分で物事をコントロールすることができません。行動もしないのでチャンスに恵まれることもありません。自分もなくともおろそかになり、ますます人に頼ってしまいます。誰か私を助けてくださいと人に依存するようになります。神様は私にも与えてくださいと神様まで頼るようになります。自分では行動しない場合に祈ることには一生懸命です。何をするのも同じです。一旦に恵まれようと思っています。人生は運が全てと思っています。こういう人を誰が応援するでしょう。 周りがまず自分で動こうよ、努力をしないよ、とは嫌います。人が離れていき応援もされなくなります。神様からもこの人はダメだと見放されます。しかしな、運ばかりでは雲の時間が過ぎるばかり。人が離れ、チャンスなりで運に見放されます。運が良いと、かえって運が悪くなるのです。運に頼らず自力で頑張る。運を良くしたいなら、運に頼らないでください。運があることは知っていても最初は当たりにしません。一旦運のことは忘れます。自分を信じて、まず自力で物事を進めていきましょう。運は必要ない、運は当てにしていないと考えて努力していると不思議なことが起こります。逆に運が良くなるのです。なぜ運に頼らない方が運に恵まれるのか。運に頼らない姿勢になると自分で動くしかありません。自分で動くと覚悟を決めると勇気が出て強気になります。心に気がついてどんどん行動するようになります。行動が増えるということは、打席に立つ回数が増えるということです。大事な仕組みも、打席に立つ回数さえ多ければ、チャンスに恵まれる機会が増えます。行動を増やすこと、チャンスが増え、自然と運が良くなります。それだけではありません。行動を増やすこと、周りが応援されるようになります。下向きの努力に心を打たれたです。仮に使っても、助けてやるよと、涙でくれます。紹介するよ、プレゼントするよ、貸してやるよと、優しい声をかけられます。こちらからお願いしなくても、何らかの力を貸してくれるようになります。ますます運が良くなるのです。運が良くないから、運に頼らず、自力で頑張ることです。不思議なことですが、運に頼らない方が運に恵まれます。運とは、努力をした方が得られる方法。運とは、努力をした方が得られる方法です。ご褒美ですから、何もしないで最初から言おうとするのは大きな間違いです。努力に努力を重ねた末にやれる奇跡と考えてください。ご褒美を得るために、運にも神様も頼らず、まず自力で頑張りましょう。地道な努力を続けることです。自分の道は自分で切り開きましょう。自分の人生は自分が救っていきましょう。運に頼らず自力で頑張る人は運が良くなります。運に頼らず自力で頑張る。今回気になる30の方法、その14、最後の1枚と出会ったら購入しよう。神様があなたのために残してくれたプレゼントチケット。金券ショップやチケットショップで最後の1枚と出会うことはありませんか。美術館、博物館、コンサートなどなど、ショーケースに残り1枚、ラスト1枚など書かれているとショップが目立って目に留まりますね。ラスト1枚はラストチャンスです。お店の人がら最後の1枚ですよ。ぜひ購入しましょう。それは神様があなたのために残してくれたプレゼントです。ぜひあなたの足を運んでもらいたいので、他の人に先を押さないよう最後の1枚を確保してくれました。こういうことはないことはありません。面白くないに決まっていると決めつけるのはありませんです。興味のない内容かもしれませんが、なお返せばチャンスでもあります。興味のないのは自分に理解がないかもしれません。実際に足を運んでみると、今まで知らなかった世界を知ることができるでしょう。新鮮な刺激に触れることで視野がたくさん広がります。新しい知識や学んだ以来、今までなかった興味が湧いてくるようになるかもしれません。最後の1枚のチケットのきっかけで新しい未来が切り開ける可能性も十分考えられることです。神様が進めることですから、外れはありません。だからこそ特別チケットです。神様からのおすすめはあなたと頂戴しましょう。最後の1枚を購入して足を運べば、あなたは運命を変えるんだと出会えるはずです。最後の1枚と出会ったら神様からのおすすめと考えて喜んで購入する。今回気になる30の方法、その15、運を買うお金の使い方も一般の事故し、それを買って運が良くなるなら迷わず買っていい。お金を使うときはどんな時でしょうか。物を買ったりサービスを受けたりするときが一般的でしょう。お金は力です。物を買ったりサービスを受けたりするために私たちはお金を使います。お金があればあるほど、金があるほど豊かになって豊かさにつながります。時は喜びや感動といった精神的豊かさを得ることも可能です。もちろん物やサービスにお金を使うのもいいですが、ここに新しいお金の使い方を加えてみませんか。それは運です。運を買うお金を使いましょう。お金で運を買うことができる。お金で運を買うことができるのかと思うかもしれません。もちろんできます。運とは人の力がどうもならない目に合わせることを思います。もちろん運を買うことはできませんが、確実や可能性を買うことが可能です。例えばおしゃれな服を買うことです。おしゃれな服を買って身につけると心が踊って浮き上がります。より魅力的な自分になり自然と笑顔が増えるでしょう。誰かに認められたので大好きになって行動力が高まります。積極性が高まって人生の方が前に進みやすくなります。結果として運が良くなります。高性能の脳活動を買うことも運を高めることにつながります。高性能の脳活動になれば仕事のスピードが速くなって快適になります。仕事の幅も広がってビジネスチャンスもつかみやすくなります。いざ仕事を依頼された時にできます。と即興できるようになるでしょう。仕事も高めることにつながります。プレゼントの高めることも運に関係します。お気持ちや相手が喜んでくれると人間関係がスムーズになります。人付き合いの運が高まります。うまくいかずにつながるだけでもお金を使った意味がある。運のためにお金を使っても必ず報われるとはありません。運のためにお金を使っても結果が出ないこともあります。しかし少なくとも建設的です。うまく確実に流れるためにお金を使った意味があります。物のためサービスを受けるためというか判断も大切ですが、運のためというか判断も加えたい。運のためにお金を使った意味につながる使い方。お金で運を買うという考え方を見つけてください。これよかったら運が良くなりそうだと思えば当然です。お金で可能性を変えるのですが安いものです。お金とは道具であり一番です。お金を運のためのために道具にして運のためのためにしましょう。運のためにお金を使った意味につながる使い方です。運のためのためにお金を使う。今回進んだ30の方法、その16、スマホの電話番号を作成するのも掃除の一つ。スマホの掃除をしましょう。スマホの掃除といえばケースや本体をイメージしますが、その限りではありません。電話帳の掃除を忘れてはないでしょうか。スマホの電話帳は放っておくとどんどん登録件数が増えます。実験はというまでに油断すると発見以上になることもあります。電話帳が強化していく一方です。登録が多いほど便利になるように思われますが、実際に使用されることはほとんどありません。いつか必要になるかもしれないと思いつつ一度も選ばない。電話帳が使用しない電話番号でリスクされている状態です。登録は簡単ですが、削るには勇気があります。なんとなく登録したまま一度も削ることなく放置されているものがあるのではないでしょうか。スマホの電話帳をチェックして必要な電話番号があればどんどん削除していきましょう。一年に使用しない電話番号は要検討です。不要であるかの性が高いため本当に必要な電話番号か考えてみてください。迷ったら思い切って削除をお勧めします。3年に使用していない電話番号は要削除です。いつか必要になるかもしれないと思いますが、3年以上使っていない電話番号は必要ない情報です。全く必要ない電話番号なので削除しても問題ありません。もちろん今度使うことがないと笑っている番号であれば、未使用期間に関わらずどんどん削除していってください。毎日必要になったらその時はその時です。ネットで調べてすぐ分かる電話番号であれば、使用頻度が高いものを除き電話帳に登録する必要はほとんどありません。お店や公共施設の電話番号は調べれば大抵すぐ分かるでしょう。必要になった時そのネットで調べればいいだけです。さらに電話番号のためにあなたの電話帳を登録することになってはなりません。どんどん削除していくと件数が少なくなってすっきりします。残った電話番号があなたにとって大切な人です。不要な番号を削除すると、出会いになって新しい出会いが舞い込んでくるでしょう。最後にスマホの電話帳を掃除したのはいつですか。年に1回は電話帳の掃除をしましょう。スマホの不要な電話番号を削除するのも掃除の一つです。年に1回はスマホの電話今回進んだ30の方法、その17、全ての人にされる必要はない。むしろ全ての人にされてはいけない。人間関係における究極の目標とは何か、それは全ての人にされるということです。嫌われて嬉しい人はいません。嫌われるようにされたいと思うのが人間です。より多くの人からされたいと思うことでしょう。できることなら全ての人にされたいのは誰もが共通するのはずです。全ての人にされるということは全ての人から愛されているということ。人にも敵がいなくて味方なんです。これほど嬉しいことはありません。完璧なことであり、まさに理想と究極の人間関係と言えるでしょう。しかし、あんな気持ちで全ての人にされようとしているのは重要です。全ての人にされようとすると大変な試練が待ち受けています。全ての人にされようとするのは現実的ではない。全ての人にされるのは言うのは簡単でも行うのは困難です。相手に言ってもらえるよう心もない説を言わなければいけません。相手を傷つけるかもしれないので言いたいことしかも常に人気者を演じ続けなければいけません。これは相当のストレスです。全ての人からされることは理想的な目標ですが、大変難しいことです。全ての人にされようとするのは現実的ではないのです。全ての人にされている人は単なる圧倒美人。全ての人にされる必要はありません。むしろ全ての人にされてはいけないのです。全ての人にされているということは圧倒美人ということになるからです。みんなの意見を取らなければいけません。誰かの悪いことはないよう、何に対しても愛想よく付き合っていかなければいけません。こういうことがないことはありません。圧倒美人は美人のことが大切です。いつまでも自分で人気者になったところで幸せでも何でもありません。周りに合わせて要領よく含めば多くの人からされるかもしれませんが、それは充実した人生はありません。自分の人生ではなく、他人の人生を生きていることになります。人に合わせるだけの絶対人生です。全ての人からされようとすることは一時的に悪くても長く続きません。いつまでもお金を取り続けなければいけなくなります。ずっと不自然な自分に対続けなければいけないため、不満のストレスが溜まり続けます。ある時、私の人生は何なんだろうと気づきます。虚しさに襲われ、後悔することになるのです。人生で大切なのは自分らしさ。人生で大切なのは自分らしさです。自分らしく生きてください。自分らしく生きると人と会わないことも出てきます。この持ちない、考え方のしない、価値観のしない。そういうによって、私の名前で相手から嫌われることもあるでしょう。自分らしさを出して嫌われたら、それでいいのです。当然のことであり、正常なことです。嫌われたね、仕方ないね。 くよくよしないでさっと忘れることです。嫌われてもいいと考えると肩身が合います。嫌われるのはもはや運命。自分らしく生きると必ず嫌な顔をすることができます。そして必ず誰かから嫌われます。これを避けることはできません。もはや運命です。避けることはできません。アンチがいてもいいのです。アンチがいることは自分らしく生きている証拠であり健全な生き方と言います。自分らしく生きると嫌われることは心で不正を起こります。全ての人から好きなような生き方をする。考え方を変えてください。全ての人から好きなような生き方をする必要はありません。全ての人から好きなような生き方をするのです。自分らしく生きると嫌われない人もいるようになると思っても勇気を出して続けましょう。嫌われたら嫌われたらいいのです。嫌われたところは人生が悪いわけではありません。他人の人生ではなく自分の人生を生きてください。嫌ならどうぞ私を嫌になってくださいと思った方が彼の名を言ってるんです。人の仕事はあんなも簡単。誰でもできると気にする人がいます。芸人の仕事なんて簡単だ。勝手にだけで誰でもできる。清掃の仕事なんて簡単だ。別に資格は必要ないから誰でもできる。保育士なんて簡単だ。専門の学校を卒業すれば誰でもできる仕事だ。従事者本人が発言するならまだいいのです。従事者は現場の詳しい実情を知っているので参考になります。身をもって業務している本人であれば発言にも問題ない説得力もあります。従事者が簡単で誰でもできると語るならいい回でもなることを納得できるでしょう。しかし実際に従事者とならでは気にする発言は要注意です。あんなも簡単。誰でもできるという仕事は気にする仕事です。想像だけで発言していることもあります。人の仕事を考えているだけでなく見ていることもあります。事実としても従事者とない人が気にするとこの人は笑っていない治療がないと軽くなります。治療がなく治療がないことを公言しているようなものです。リーダーや指導者の立場の発言すれば厳滅されるのは確実です。この人に協力したい、この人についていきたいと思われなくなるでしょう。その仕事に従事している本人が身にすれば大きなショックを受けているのが大切です。人を傷つけるだけでなく人間関係のトラブルに発展する可能性があります。資格や免許があろうとないろうと関係ありません。資格や免許が必要ない仕事だとしてもその仕事に目標があります。何がスキルが必要だったり、本気や忍耐力が要求されたりすることもあるはずです。軽くなる人は軽くなります。それが世の中です。心の中で思ったとしても実際に口に出して言わないのが賢明です。従事者とともにあんなも簡単。誰でもできると気にしない。今回気になる30の方法、その19、チャンスを待たない。チャンスをする。チャンスを待ってはいけません。チャンスを待っていただければチャンスは来ません。むしろチャンスが巡ってきます。いつかチャンスが巡ってくるだろう。誰かチャンスを与えてくれるだろう。毎日読みを教えてから大丈夫だよね。上にも考え方はよくありません。チャンスは自然とやってくるものだと思っていると上になってしまい、時間が過ぎていきます。同じ毎日が繰り返され、次第に焦りが生じてしまいます。運や偶然に任せた指令ではなかなかチャンスが巡ってきません。チャンスはいつやってくるかわかりません。近いうちにチャンスがあるかもしれませんが、ずっと先になるかもしれません。運や偶然に任せるのは難しい。チャンスが欲しい、欲しいと祈ってからでは良い結果を出しません。チャンスに対して受け身になっていると消極的な姿勢だと思われます。悪く誤解され、かえってチャンスを失うことになります。神様からもこの人はやる気がないと誤解され、運を取り上げられるでしょう。チャンスを待つのではなく、チャンスを作る。もうチャンスをまずはやめましょう。チャンスを作るのです。あなたの中に自力でチャンスを作るという考え方を運送してください。チャンスは自分で作ります。そういう姿勢でいることが大切です。相対しないなら自分から会いに行きましょう。会ってもらえるかどうかは相手次第ですが、自分から動けば少なくとも自発的にチャンスを作れます。出会いのチャンスが欲しいなら自分から人が集まる場所に行きましょう。人が集まる場所に行けば自然的に出会いのチャンスが増えます。運命の人と出会えるチャンスも高まります。気になる人がいるなら自分から声をかけましょう。声をかけられるのを待つのではなく自分から声をかけます。自分から声をかければ接点の名前で違うチャンスを作れます。仕事のチャンスが欲しいなら自分から動きましょう。しっかり仕事に取り組んで実績や生活を作ります。実績や生活を持って自分から動いていけば仕事を取るチャンスに恵まれるでしょう。そこまで言うなら頼んでみようかと思ってくれ仕事のチャンスを安くなります。その気になればチャンスはないと簡単に作れ。とにかく自分からチャンスを作るのです。チャンスがないと嘆く暇があるなら自分からチャンスを作ればいいのです。その気になればチャンスはないと簡単に作れます。料理をするような簡単です。お腹が空いたら自分で料理をすればいいように、チャンスが欲しいなら自分で作ればいいのです。チャンスの作り方がないというような知恵を持って考えてください。簡単には諦めないことです。知恵がなくても何々に頭を切ることができるはずです。手持ちの食材が少ないならその範囲で料理を作ればいい。本気になって考えれば何か意外でなくなります。自分ですという発想になれば一気に人生がある。チャンスを作らずに精霊はありません。一つでも二つでもチャンスを作れます。その気になればいくらでもチャンスを作れます。チャンスに溢れた人生にしたいなら積極的に動いてどんどんチャンスを作ればいいことです。それだけのことです。諦めることシンプルな話です。チャンスさえあれば可能性はあります。自分が神様になったかのような感覚になるでしょう。誰かに人生をコントロールされるのではなく自分で人生をコントロールしてください。チャンスを手持ちでこなせるようになります。自分でチャンスを作るという発想になれば一気に人生があります。チャンスを待つのではなく自分で作る。今回気になる30の方法、その30、合わせた人は肩を絶対焼き、本人が悪いにしても相手は迷惑。合わせた人がいます。ぜひ合わせた人がいる。いい人がいるから紹介するよ。会ってほしい人がいるんだけど、そうはどう。人と人を結びつけるのが好きな人がいるものです。社交的な人によく見られる傾向があります。中には勝手にスケジュールを決め、強引に合わせようとする人がいます。もちろん相手からお願いされた時がいいのです。友人がいい人がいれば紹介してね、とお願いされることもあるでしょう。相性の良さそうな人が知り合いにいれば、仲介役を進んで引き受けるのも悪くありません。言い出したのは相手です。残念な結果ではあっても紹介してくれたことを感謝しているでしょう。しかし、お願いされても何に合わせたのはよくありません。親切のつもりとはいえ、お願いされても何に合わせたら一緒にならないことです。合わせた人は彼を絶対焼きです。自分がいいことをしていると本人が悪いにしてもしれませんが、相手は迷惑です。強制的な親切は判定されない。無理やり人に合わせようとするのは遠回しに嫌がらせをしているのと同じです。こういう人は実際に会えばきっと喜んでもらえると思い込んでいます。合わせた人は暇な人です。暇つぶしで人と人を結びつけようとしているだけです。自分の親切が相手に歓迎されるとはありません。それは強制的な親切です。強制的な親切は歓迎されない場合がありません。本当にあったとしてもいい例にはありません。ほとんど残念な結果ではあります。無理やり合わせるという状況なので大緊張もありません。紹介された者同士にとって不利です。お互いが進まない状況なので、見越しがいらなくなります。合わせた人は嫌われる。急に合わせた人がいると言われた時どう感じるでしょうか。ありがたいわけと思うでしょう。勝手に仕事を増やせているようなものです。あなたがそう思うように相手もそう思います。全員のキューピッドの何かとはいえ、無理やり合わせるのはよくありません。合わせた人は嫌われます。合わせた行動の心当たりならやめておく。自分の行動を振り返ってみてください。合わせたのは親切な行為ではありません。ただの迷惑行為です。合わせた行動の心当たりならやめておくのが賢明です。合わせたら一緒にならない。今回気になる30の方法、まとめ、その1、変な見方をしたくなるような生き方をする。その2、うまくいくかどうかに関わらずとにかく挑戦する。その3、宿題と12月のゲームと言いたいバクバクしながら楽しく取り組む。その4、小さなトラブルが発生したら大きなトラブルの前兆と考えきちんと対処する。その5、できないと思っていることのほとんどはできないのではなくやらないという事実に気づく。その6、自信のないことはやめておきますではなくとりあえずやってますと答える。その7、今からは天からのサプライズプレゼントと考える。その8、否定や反応を増やしていく。肯定や動揺を増嫌な面倒くさいなことです。その10、いくら努力しても結果が出ないときは努力の方向性を確認してみる。その11、意見の否定されたとき意見の否定されたと考えるのではなく自分とは違う意見と考える。その12、今日の流れではいい結果が出ても何しよう一日になるようにする。その13、一度決めた答えを後から変えない。その14、間違い現場が立ってきたら神様からの救出だと考え優しく丁寧に対応する。その15、うるさい場所にいるなら静かな場所や落ち着いた場所に移動する。歌詞が踏まえるようになるには注意する。その16、日頃から緊急ではないが重要な仕事を乗り込んでおく。その17、水を使わないとききちんと止める。その18、価値観を変えて新しい自分に生まれ変わる。その19、ポケットに手を入れない。手先が引いたときは反射を持って気を上がる。そのトラブルが起こったらきちんと生かして成長と批判のチャンスに変える。その12、落ち込んでいるときは美味しいものを食べて勉強を出す。その13、運に頼らず自力で頑張る。その14、料理に運ばれテーブルに書いて伝統が置かれたら食器を置いてから食べ始める。食器は料理を並べる時間になる。その15、アウトではなく実はイギリスであることに気づく。その16、優勝を見て気持ちのいい夜を迎える。その17、全ての人に伝えないようにする。その18、絶対無理は禁止にする。 絶対無理は難しいと言い換える。その19。チャンスを待つのではなく、自分で作る。その30。合わせたら人にならない。